どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。さて、この間ですね、久しぶりに焼肉キングというものに行ってまいりまして、家族で、まあ何ヶ月間に1回ぐらいね、行くんですけど、もうおじいさんおばあさんじゃないな。おじいさん、おばあさんみたいな感じの編成で行くんだけど、未だに食べ放題を食うというね。なかなか、どうして得してるのか損してるのか、いや、得してるぐらい食べてるんですよね。これがまたね。その焼肉キングに行くんですけれども、昔はね、お店にすっと行ってたんですね。で、まあ、ちょっと待てば行けるって感じだったんですけど、結構テレビとかで紹介された後、もういつでもいっぱいなんですよ。本当にいつでもいっぱい。で、一回すごく待って、2時間ぐらい待ったのかな、車の中で。で、それはしんどいなってなって、その後かなんかもう諦めたんですよ。行ったはいいけど、入れずに。諦めちゃった。で、どうも予約アプリがあるらしいというのをその時初めて知るわけですよね。その時に初めて、その焼肉キングのアプリと、で、提携しているなんか予約アプリみたいなものがありまして、そこで予約をする術を覚えましてね。で、この間の金曜日かな？金曜日に僕は大阪の方でスタジオのお仕事がありまして、そのお仕事帰り。本来はね、電車で行くつもりだったんですけど、まあ雨が嫌すぎて車で行ったんですよ。もう雨の中電車に乗るのが本当に嫌で、もう嫌で嫌でしょうがないから車で行ったんですけど、で車で行ったので、いつもなら自転車で行くところを電車で行っている僕の兄弟をピックアップして家に帰って、で、もう一度焼肉キングに行くという感じのスケジュールにしたんですね。家にはうちの母親がいますので、母親をピックアップして戻ってくるというような感じで移動したんですけれども、焼肉キングがですね、まあその予約サイトがね、まだお店がオープンしていない5時前には、その予約サイトもオープンしていないという感じ。まだ時間外です、みたいな感じで。で、僕は高速に乗ってしまったので、うちの兄弟を迎えに行った時には、何時ぐらいだったんだろうな。6時にはなってなかった気がしますね。5時半ぐらいだったのかな。で、その時ぐらいに予約をしまして、その時点でね、もうすでに30組待ちとかだったんですよ。5時オープンして、5時半の時点で30組待ち。つまり、お店に行った人、予約サイトを使っている人全部含めて、まあ、ものすごい数がオープンした途端に予約を開始したわけですよ。で、僕たちも、その時点で、まあ5時ぴったりにやってれば早く済んだんでしょうけど、今度はだって早すぎるとさ、僕たち一遍家の方に戻ってからもう一遍行くという工程を踏まなければいけないので、時間が遅くなるとね、そのぴったりの時間に入れないかもしれないから、その辺もあって5時半ぐらいになったわけですけれども、そこから家へ戻って、で、焼肉キングに行ったらね、どれぐらいだったのかな、6時半とかに着いたのかな。で、その時点でね、11組待ちぐらいだったんですよ。で、11組待ちってことはもう時期だと。だいたいこう、ちょろちょろと信号待ちの間にスマホを見てるとですね、30組だったのが25になり、20になりって、もう、まあまあのペースで減っていくんですよね。ということは、10組まで来れば、そこからは早いぞってなったわけですよ。で、到着してお店の待合のところで、ずっと、こう、スマホとにらめっこして更新しながらですね、やってると、10から9になり、 11に戻るみたいなことをずーっと繰り返して、そこからが長かったですね。1時間以上待たされたかな。かなりの時間待たされまして、結局通されたんですけど、僕たちが到着した時点、僕たちの前は一応10組ってことになってますけど、お店の予約、つまりお店にやってきて、今から来店しましたよ、予約というか、まあ、いたら呼んでもらえるようにしますよっていうボタンがもうすでにその時点で25組から30組待ちなんですよね。で、どうもそれぐらいから、今、その時点で7時とかですよね。7時で、言ったらもう、入れるのが9時半とか10時とかになっちゃう。で、ラストオーダーが10時半なわけですよ。で、1時間の食べ放題のところに、10時に入って、30分の、その、ラストオーダーまでの時間で、まあ言ったら普通は足りないんですよね。すごいスピードで食べたら別ですけど。だから、その時点で、大体の人が帰ってくるんですよ。僕たちもまだ10組待っている状態でそこにいて、もうすでに予約は済ませている状態ですけど、そこからお店に、過去の僕たちを見てるようですよ。お店にやってきて予約しようと思ったら25組、無理だっつってどんどん帰っていくわけ。で、その人たちが開けたり閉めたりするから、すごく待ち合いが寒くてですね。すごく寒かったんです、あの日。もうやめてほしいっていうぐらい出入りされてましたけど。もうほんとね、やっぱり予約サイトは最強というかね、予約サイトでやっててもそれぐらい待たされるっていう話ですから、まあ、金曜日とはいえ、土日じゃないとはいえ、やっぱりそれぐらいの待ち時間を待たされるっていうのはなかなかしんどいなと思って、たんですけど、まあ、それだけ人気なんですね。とりあえずね、ファミリーにね。まあ、こんなおじいさん、おじいさん、おばあさんの、あれはないですよ、グループは。もっと若いグループが多いです。僕たちと、僕とね、兄弟と同じぐらいの世代だとしたら、だいたい子供がいます。子供もいません、うちはね。よくもまあそれであんだけ食うなっていうぐらい食うんですけどもね。まあでも、たまに焼肉食うのはね、いいですね。僕はハラミが大好きで、とりあえずハラミを中心に。最近はタンもあんま食べないですね。タンはタン元のいいところの柔らかいところだと分厚くても美味しいって言いますけど、やっぱりね、そんないいタンは来てないので、硬くて薄いっていうのが、まあ基本じゃないですか。僕はタンっていうのは硬くて薄いものだとずっと思ってましたから、タン元だとステーキみたいにできるって聞いて、ああ、そういう違いがあるのかと。よくよく考えたら僕らの舌でも舌先はちょっと硬いですよね。触ってみるとね。奥の方が柔らかいですよ、分厚いし。そう考えると、なかなかタンは食えないなと。いいタンを食えるような焼肉屋には行かないわけですから、僕たちは。そんなお金はないので、なのでハラミなんですよね。カルビもね、いいカルビっていうのはあんまり食わないから。まあハラミももちろんね、その日の仕入れによってすごく柔らかい時とちょっと硬いなっていう時ありますけれども、まあハラミを永遠に食べてるのが一番いいかなと思ったりします。あ、ちなみに今回行ってびっくり、今まで避けてたけど美味しかったのは、石焼きカレーでしたね。ビビンバ風にするカレーがありまして、これが辛くて非常に美味しかったので、まあ次もぜひあのカレーは食べてみたいなと思います。はい、ということでそんなこんなでね、最近いろいろサボり気味で、またリバウンドが来ている大魔王が、今夜もここからお送りします。
大魔王お風呂ラジオ。
さて、今日日曜日はですね、神戸チキンジョージというライブハウスにザバダックというねバンドを見に行ってきました。去年の12月に確か見に行った時にこのラジオでも話はしたと思うんですけど、まあ、ザバダックというバンドですね、僕がもう20数年前から好きで、だけどねそんなに詳しくないというか、僕はもう本当に1枚のアルバムをしがんでしがんで聴いていた方なので、当時のアルバムですね、90年代初頭ぐらいだと思うんですけど、空飛ぶ夢という、飛行夢って書くんですけれども、空飛ぶ夢というアルバムだけを大事にしていただけで、そんなに知ってたわけじゃないんですけど、まあその後ここ最近ちょっと中古で CD を買ったりとかして、まあちょこちょこ聴いていたバンドではあるんですけれどもね。で、まあ僕が最初に聴いた頃のボーカルの人は早々に辞めていて、でその後キラさんという方のソロプロジェクトになってて、その後小峰孝子さんという方が入られて、でお二人ご結婚されたみたいなんですけれども、その後2016年ぐらいにキラさんがお亡くなりになっていて、残された小峰さんがいろんなサポートメンバーとともに今やっているのがザバダックという、そういう経緯はこの間も話したかなと思うんですけれども、また神戸チキンジョージに来ていただいたので、これはぜひ見に行きたいと思って行ってきたんですよね。前回ね、確か小峰さんがアコーディオンやってみたりキーボードをやってみたりとかいろいろやりつつ歌を歌う、でギターの方とドラムの方と、もう一人ぐらいいらっしゃったかな、まあ4人編成ぐらいだったと思うんですけれども、今回は7人編成プラスゲストボーカルもありということで、かなり豪華なライブになりましたね。すごく音も熱くやっぱりなってましたし、素晴らしいライブでしたね。前回ね、なんかたまたまいい、まあ、番号が、入場番号が手に入ったので、最前の一番下手側、ステージに向かって左側に陣を取ったんですよ。で、その時に一番上手の方にあるドラムがね、すごく気になって、すごくドラムが良かったんですけど、あんまりしっかり見れなかったのでね。で、今回はそんなにいい番号ではなかったんですけど、なんでしょうね。やっぱり僕ら、アイドルとかを見に行くとみんな最前を取りたがる。まあ、後ろでもいいという人もたくさんいるんですけど、すごく最前にこだわる人っていうのは、まあまあたくさんいて、僕もその一人なんですが、どっちかっていうと最前の方に行きたいんですよね、バンドライブでも。ところがね、若者が集うようなバンドでもないですし、平均年齢的には僕よりも上の方々がたくさんいるようなライブですから、それもあってかみんな前の方にそんな来ないんですよね。ファンクラブ選考で入った方々は前の方にいらっしゃいましたが、そうでもない方は全然前に来ないで、後ろの方の真ん中に座ってみたり、自由席なんでね、指定されているわけではないから、適当なとこに座られてて、パーッと見たら2列目の上手、一番端っこが空いてたんですよ。てか、他にもいくつか空いてたんですけど、僕はトイレ行ったりするのに、やっぱり結構ね、今回椅子がギチギチに詰まってたので、一番端っこの方が都合がいいなと思って、一番端っこにして、もう目の前がドラム、そしてギターの人がいるというような状況だったんですけれども。いやー、本当、やっぱドラムが素晴らしいですね。ちょっと、ドラマーの方どなたか、ちょっと名前までは覚えてないんですけど、本当ね、編成とか全く見ないでライブに行くので、分かってないんですよね。とりあえずザバダックの音楽が聴けると思って行ってるだけだから、言ったら小峰孝子さん以外のことは全然知らないわけ。なんだったら、小峰さんのこともそんな知らないわけですよ。正直言うとね。僕が最初に好きになったザバダックは上野陽子さんという方がいらっしゃったザバダックなので、小峰さんのこと正直あんまり知らない。だからもう誰のことも知らないわけですよ、はっきり言えば。 で、ドラムの方と今回ね、ギターでいらっしゃってた方、エレキギターとマンドリンを弾いてらっしゃった方が、すごく良くて、ギタープレイもそうだけど、表情が良い。僕の目の前ですからね。このね、もう表情、ギターってやっぱり顔で弾くっていうところもあると思うので、顔がすごく良かったですね。素晴らしいギタープレイだったと思います。やっぱり普段オケのね、アイドルのライブとかしか行ってませんから、久しぶりにこう、数ヶ月ぶりに生のバンドを聴くと、そして前回行った12月の時よりも編成が倍になってるわけですから、すごくね、音の圧も良くて心地いいライブでした。今回しかもバイオリンもいらっしゃって、ね、バイオリンも素晴らしく良くて、しかもね、すごく白熱して弾いてらっしゃったせいで、プチンと弦が一本切れて、その弦が切れた間、ちょっと直しますって言って、弦を張り直してる間にメンバー紹介があったんですけれども、その、バイオリンの方と一緒にキーボードの人が入ってきてね、で、そのメンバー紹介があるまで、キーボードの人は、あ、キーボードの人も女の人なんだと。バイオリンの人も女性の方で。で、まあ、言い方悪いけど、キーボードの方すごくね、おばさんっぽい方で、おばさんなんだなぁと思って、ずっと聞いてたわけ。そのメンバー紹介、バイオリンの弦が切れるまでの数曲、ずっとおばさんだと思ってずっと見てたわけ。まあ、下手の方にね、キーボードは陣取ってらっしゃるので、僕があんまりよく見えないっていうのもあったとは思うんですけれども、そうか、おばさんのキーボーディストかと思ってたらね、小峰さんがメンバーを、じゃあこの間に紹介しましょうということで、キーボードを南波ひろゆきって言って、南波ひろゆきさんだったのかっていう、知らない方もいらっしゃるとは思いますけれども、まあ、超有名なキーボーディストです。はっきり言って。そのまあ、ご自分のバンドもやられてますけど、センスオブワンダーっていうバンドもやられてるそうですけれども、まあ、いろんなスタジオで本当に超有名な作品に参加されている、もう超ベテランの超有名なミュージシャンのお一人ですよね。おばさんとか言ってすいません言ってないけど、おばさんと思ってごめんなさいって感じですよね。ほんとね、おばさんに見えたんですよ、僕の角度からは。少なくとも、でその前に誰が来てるのか、キーボード誰なのかとか、僕は入り口でね、ザムダック編成のメンバーの名前が書いてある写真を撮ってですね、で、ツイッターとかに上げて、今日はザマザック見に来ました、チキンジョージですみたいな、書いてるんですよ。その写真いかに見てないかですよね。そこにしっかり南波ひろゆきって書いてあるんだから。それを見てないで、今日はおばさんなんだな、とか言ってる場合じゃないんですよ。調べてみてください。結構な数。あなたの知っている曲にも参加していると思いますのでね。また来ていただけるのかわかりませんけど、また行きたいですね。ちなみにゲストボーカルが日比谷カタンさんだったっけな、金髪バリバリのロックバリバリっぽい感じでしたけど、非常にいいボーカルで、なんだろうな、そのキラさんが作ってきた不思議な世界なんですね、ザバダック。ザバダックもぜひ、調べていただければ、YouTube とかなんとかいろいろ出てきますし、アニメの主題歌であったりとかね、そういうのも作ってらっしゃるので、そういうところにも引っかかるとは思うんですけれども、そういう世界を体現するタイプにパッと見見えないぐらい、その、なんて言ったらいいのかな、派手な感じの方なんですが、すごくこう、よかったですね。もう、その方も自分のライブとかでザバダックのカバーとかをちょこちょこしているという話なので、ぜひ、またね、タイミングが合えば、日比谷カタンさんの方も見に行きたいなとか思ったりしますけれどもね。 いや、ライブ中、まあ僕もこう目をつぶって聞き込んでいる時に、ふーっと眠いなというか、意識が遠のく場面がいくつかはあったんですけれども、僕のお隣にいた、まあ僕より一回りぐらいは上じゃないかという男の方がいらっしゃいまして、この方がね、もう一曲目後半ぐらいにはすでにこう船を漕いでいるわけですよ。船を。わかります？わかりますよね。船を漕ぐと言ったら寝てるってことですよ。で、最初ぐーっと下を向き始めて、僕はね、目をつぶって半分ふわーっとなった時もね、気づいてないと思うんですよ、誰も。頭下がってないですから、僕頭上のまま、半分すっと意識が遠のいただけで、誰も気づいてない。でもその人の方がすごかったですね。何かに取り憑かれたようになってましたからね、一曲一曲進むごとに。もう、ふわーっと最初は、ずっと下を向いているだけで、みんなの拍手が聞こえると、おーって拍手し始めるみたいな感じでしたけれども、途中からもう完全に船を漕ぐどころか、もう完全にダンスになってましたからね。踊ってました。本当、僕、一席間に空いてたんですけれども、その一席空いてるのを飛び越えて僕のところにやってくるんじゃないかと思ったぐらい。ね、正直多分後ろにいた人とか集中できなかったと思いますね。あの人がダンスするから。いや、音楽に乗ってダンスするなら全然それは構わないと思うんですけど、その人は船漕いでるだけだから、完全にお休みモードでしたね。それどころか、ビクってなった時に、僕の前の人、つまり、一列目の人からは直接見えてないはずの水のビクっていうのに反応して見てましたからね。それぐらい大きい動きでやられてましたが、まあ、そんなに安くないチケット代だったんですけれども、あの人が起きてるのを見たのは、アンコールでみんなが立ち上がった時ぐらいだけでしたね。あとはもう基本的に起きてなかった。拍手しか聞こえてないんじゃないかな。まあ、催眠学習、睡眠学習と考えれば、楽しめたのかもしれないですけどね。僕はちゃんと起きていたいと思います。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。いつものあれ。そろそろ半分なんか行くわけないよね。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も折々の木、吉野村別記ということで、吉野村、どこの吉野村なのか、読んでいけばわかるのではないでしょうか。今頃疎開帰りでもないが、子供らの巣立ちに惹かれて東京へ京を移した。吉野村には足掛け9年住んだ。村の梅とも人ともお別れかと思うと、人生の一コマを覚える。何かやはり寂しいものだ。 いつの間にか村へ根が生えていたのである。それほど吉野村は好きだし、村人たちも愛すべき人々だった。奥多摩峡谷にふさわしい勤勉と親切義を持ち合わしている。一口に言えば、理屈なしに平和というものを誰もが身に持っている村なのだ。あの終戦後の一頃さえ、ここでは物騒な事件も血臭い話題も起こらなかった。そのくせ梅の名所であるくらいだから、土は痩せ、耕地は少なく、働けど働けどと言ってよいほど農家の暮らしは楽ではない。湘南地方の農村に比べれば何倍も働いて何倍も苦しいのである。一体農家の税とは、緑土、気温、海浜などに恵まれている地方と、山村の痩せ地とも同率一種のものだろうか。それとも何か地区的差異があるのだろうか。日本の地形と条件の不平等を非農人の僕らさえ時には考えてみたりするほど、吉野村は冬が寒い。土は石ころが多い。しかし村には数箇所の名水がある。水のうまさは大人たちより子供とホタルがよく知っている。我が家の井戸なども名水の一つだそうだが、排水装置をしたためにあたら水の味を悪くしたとポンプ屋に笑われた。去年、米川正雄氏の作詞で吉野音頭もできたりして、梅の吉野村は年々人手を増している。けれど、ウグイスも他の小鳥もめっきり減った。減ったといえば、鮎も減ったし、山の木々も減った。今頃の季節、山村の家で明かりの下に徹夜仕事でもしていると、夜通しホトトギスの声を聞いたものである。ホトトギスだけは減りもしまい。もともと都会育ちの僕は、とかく山屋暮らしに恋はしたものの、子に惹かれてだが、やはり都会へと帰ってしまった。村に行く前、赤坂で半焼けの役にあったとき、半分焼けんをしゃれて、ザレに半夜剣という外印を一つ人に彫ってもらったが、これは自分の佐賀を何気なく告白していたものだった。これから先も都会に帰れば帰ったで、四季折々にはまた山野を恋しがるに違いない。どの道自分の佐賀は半野人なのである。どこに住んでも半端な知性といるところの安定を得ない人間なのであろう。村人たちと別れの会を催した日、長年川を隔てて住んできた河合玉堂王へも一言お別れに行ったら、沖縄は例のように絵筆を持っていた。そして今年84歳なのに新しい画室を建築中だった。これからの仕事場を80歳を超えてから建てつつある画人には誠に羨むべき静かな座り腰が見えた。はい。ということで、この吉野はどこなのか。多摩って書いてあるね。吉野村、多摩。吉野村、東京都、西多摩郡が南多摩郡、北多摩郡とともに東京府へ編入する。ん？もう廃止されている。西多摩郡に属していた村。今はもうない。青梅市とかそのあたり。っていうことですね。一応東京、都内ではあると。今は青梅市だということだそうですよ。当時は青梅市に隣接していた吉野村だったのが、青梅市に編入されて合併されたという、今青梅市になっているということだそうでございます。まあ東京の方の田舎の方っていうことですよね。だから多分東京の人からすると東京じゃないんだな。青梅市っていうのはね。もう都会の人からするとここは東京じゃないと。東京に戻ったぞっていうことは、ここは東京じゃないと思ってるってことですよね。うん、僕らもね、京都で、宇治は京都じゃありませんとかいうことはよく言いますけどね。僕も京都の中ではかなり田舎の方に住んでいるわけですけれどもね。人のことは言えないんですが。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりです。来週またこの続き読んでいきます。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、なんか最近ですね、ツイッターがね、イーロン・マスクさんになった後、まあまあ、いろいろ、まあ変革が行われている、イーロン・マスクさんがこうしろって言ってそうなってるのかは知らないですけど、なんか今までインスタグラムに写真を上げるときに、インスタグラムからフェイスブック、まあインスタグラムとフェイスブックは同じ会社ですから、メタっていう。それは連携してるのは当然そうなんでしょうけれども、ツイッターの方にも連携して上げることができたんですよ。だからインスタグラムで写真を上げたら、同時にフェイスブックとインスタグラムと、ツイッターとその3社に同じものが上がるというような状況だったんですよね。で、これね、前はそのツイッターとフェイスブック同時に上げるのに、例えばツイップルとかね、あと覚えてないけどいくつかアプリがあってどっちにも投げれますよみたいな便利に使ってたんですけど、フェイスブック側がそれを許さなくなる時期がありまして、で、両方に上げれなくなって仕方がないからツイッターツイッターとフェイスブック同じ文章をコピペしてあげるみたいなことになったんですよね。で、そういう時期を経て、で、とりあえずインスタグラムに関してはどっちもあげれるしっていう状態がずっと続いてたんですが、突如ですよ。いつだっけな。前日は普通に上がってたのにもかかわらず、翌日にインスタグラムでツイッターの方にもって言って、こう上げるときに連携するアプリって言ってね、フェイスブックの方のボタンを押して、あとツイッターと、なんかいくつかありました。僕はツイッターしか連携してないです。で、ツイッターのボタンっていうのがあったんですけど、あれ？ツイッターのボタンないなってなって、で、一度閉じて、インスタグラムとか閉じて、で、もう一遍立ち上げて、ツイッターを閉じて立ち上げて、何回やっても出てこないんですよ。すると、どうも、いろいろ調べてたら、ツイッターの方で連携できなくなったっていう意見がたくさん出てきてて、どうも今回はツイッター側で、改革が行われて、勝手に、自分とこの認証を使わさないぞというような状況になったみたいですね。まあ、セキュリティ上の問題とかもあるので、そういうことで禁止になったんだろうなとか、禁止というかなんというかみたいなことなんだろうなと思うんですけど、まあ、ユーザーの利便性は損なわれてるよね。まあ、今回のその措置っていうのが、どういう経緯で行われてたのかがわかんないので、そういうこと発表しませんから、ツイッターが。だからわかりませんけど、結局ね、まあ、人のアカウント勝手に乗っ取ったりとか、例えば、詐欺に使ったりとか、そういうことをやる悪い奴のせいで、真面目に普通に生きてる人たちの利便性がやっぱり損なわれていくわけですよね。それって本当たまったもんじゃないですよね。正直者がバカを見るっていうのは本当このことで、まあその今回のことに限らずいろんなことがね、悪いことをするやつがいると、乗っ取るやつがいるからパスワードを二重認証にしましょうとか、もうプラスだなんか第二何パスワードを作りましょうとか、パスワードを一個一個変えましょうとか、僕たちの利便性ってじゃあどこにあるんですかって話なんですよね。いや、悪い奴がいるから、その分警察とかがあったり、例えば国同士あれだから軍を作ろうとかあったりとかするので、何にもない平和な世界にはもう戻れないんでしょうけど、なんかね、なんか釈然としない。なんでこんな、僕はわざわざもう一遍ツイッターに上げなきゃ、いや、上げなくてもいいんだけど、上げる必要もないし、上げたからなんだっていう話なんですけど、もしくは、インスタグラムで上げたもののリンクを貼ればいいじゃないかって話もあるかもしれないですけど、どっちにしろ二度でも三度でもなんですよね。まあ、しょうがないんだけどさ、時期慣れますけど、こういうのも。ツイッターとフェイスブック同時にそのアプリで投げれた頃、 最初にもう Facebook に上げれなくなった時めちゃめちゃ不便に感じましたけど、もう慣れましたからね。それはそれで。で、なんかこう新しい機能をアプリにつけたりとかして、それでものすごくめんどくさくなって、気づいたらちょっと便利になってたりとかして、まあ過渡期ってそんなもんなんだろうなと思ったりするので、まあ今後どうなっていくかを注視しながらですね、見ていきたいなと思うんですけど、今のところ不便ですよね。僕の飯しかあげていない、ほぼ、時折ポケモンあげたりしてますけど、ポケモン GO か飯しかあげてないインスタグラムもぜひ見てみてください。よろしくお願いします。はい、ということでね、あったかくなったりまた寒くなったりとか、行きつ戻りつ花冷えみたいな感じになって、寒ってなってたのがこの間の焼肉行った金曜日だったんですけれども、まあ昼間は暖かく、朝晩はちょっと肌寒いみたいなことが続いておりますので、僕も気をつけますが、皆さんも体調など崩されませんように、また来週元気にお会いしたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。